マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田隆美と。
こんにちは、アシスタントの分け林理香です。ここからの時間はザ・マネー・フライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、56円77銭高、 33,197円42銭ということで、小幅高の水準でしょう、となってますが、もう休みモードなんですよね、アメリカの方はね。
休みね、やってないんだけど、それでもね、例年に比べてボリュームが多いんですよ。で、ニューヨーク株はね、短期的に見たら過去最大の過熱状況なんだって。もう乗り遅れるなと、この相場に、買わないと、損するみたいな話で、群衆運動が起こりましてね、まあ、ちょっと買われすぎになってんだけど、まあちょっとやりすぎじゃないかなと私は思ってるんですけど、今日はあのミスターエビス天井の、津田さんが来られてるんで、やっと一年中エビス天井やって
言
って、
シーズン入りしました。
シーズン入りで一年か、
夏とか春にも言ってましたから、
ね、そうあのやっと津田さんの季節が来たなっていうことで、今日は津田さんに解説をお願いしたいと思うんですけど、
そうですね、来年の見通しについてもこの後伺っていこうと思いますが、その、来年に関してですが、新春セミナーが1月13日の土曜日に津田さん早速行われるんですよね。
エビス天井の近くじゃないですか。
そうですね、その
ボードショットに出ない
、ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーですが、今年のゲスト講師は日銀ウォッチャーとして有名な東丹リサーチ株式会社代表取締役社長の、チーフエコノミスト加藤出さん、そしておなじみ現役ファンドマネージャーの西山孝四郎さんが登場します。マネースクエアからは総勢6名、津田さんも、いらっしゃいます、日賀さんもいらっしゃいます、この後登場する高尾さんも、登壇されるということですので、4部構成による豪華セミナー、ぜひともご参加いただきたいと思います。ウェブによる YouTube ライブ観覧、そしてリアルの会場参加、2つの申し込み方法があります。ハイブリッド開催となります。会場へお越しいただくリアル参加、オンラインで視聴する YouTube ライブ観覧、どちらかお選びいただきまして、ラジオ日経のホームページのイベント一覧から1月13日土曜日、東京ラジオ日経&マネースクエア共催セミナープロジェクトというところを押していただきまして、リアル参加、 YouTube ライブ観覧、それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてください。臨場感あふれるセミナー会場、もしくはウェブでもお楽しみいただけるということで、
進行枠
バレーさんの、はい、私参加さ、はい、進行として参加させていただきますので会場にお越しの方は東京メトロ都営地下鉄浅草線日本橋駅直結のコングレスクエア日本橋というところです。先着リアル参加に先着200名様、 YouTube ライブ観覧は先着1000名様を無料ご招待いたします。締め切り1月11日木曜日夕方5時となっております。定員に達し次第早めに申し込みを終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。セミナーにお申し込みいただいた方には、当日の会場案内や詳細、 YouTube ライブ視聴用の URL など、ご参加に必要な情報を盛り込んだ案内メール、開催前日までにお送りいたします。ぜひともたくさんのお申し込みお待ちしております。さて、この後もしっかり伺っていきましょう。この番組 YouTube でも同時配信しておりますので、資料も一緒に合わせてご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は東丹リサーチ加藤出さんと現役ファンドマネージャー西山孝四郎さん。マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページから、リアル参加、 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、 YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきましょう。ドル円は142円の半ば4849での推移です。ユーロ円が156円の6976、ユーロドルが 1.09 の9798での推移となっています。では津田さん、今週の為替市場の振り返りについてお願いします。はい、
まあ、振り返りの前に先ほどの新春セミナーですね、結構、はい、たくさんお申し込みをいただいておりまして、ね、嬉しい限りで。
早めに申し込まないとですね。
そうですね。で、まあ、第4部の後半、あ、第、後半か、第4部、はい、西山さんと恵比寿天井について、2時間、3時間、あんと話したいんで、30分ぐらいしかないですけど、徹底議論をする。
一言で終わり
こうでしたね。
なんで恵比寿天井にあるのかっていう説明を、ね、したいと思ってるんです
よ
ね。
まあ、それだけやっぱ1月は重要だという話をちょっとしていこうと思うんですが、ただ足元ではまあ世間はもうクリスマスモードと、まあ、個人的にはもうクリスマスなんてそんな気がしないんですけど、もう本当早いなという気がしますけれども、今週というか先週からですね、ちょっと見ていきたいなということで、丸一番、まあ、これはFOMC はこれ結果通りで、まさに金融政策の節目、パウエルピボットが起こったなと。でここでのポイントは何かというと、このパウエルが2週間前とはがらりと変わる、利上げのサイクルのピークにいるかそれに近い、利下げは視野に入り始めており、実社会で話題になっているのは明白。実社会っていうのはなんかもともと増減の党にいたような感じの発言ですけど、まあ、利下げというふうなワードが出たということで、マーケットはですねちょっと節目で、これルビコンが当たったなと、とうとうという感じで、まあ、後戻りできないということで再投げられた。で、利下げフェーズへの転換ポイントということで、この12月12、13というのはちょっと大きくなってくるなと。うん、ただまあ問題、利下げがいつなのかということに関してはタイミングを議論しているということと、まあ、プリマチュアということで時期尚早であると、うん、市場は3月という話をしてますけれども、うん、まあ、基本はですね、まあ、先延ばしというのが中央銀行の一応、まあ、やり方ということですから、そんなに早くもないだろうなと思いつつも、やっぱ春以降は動きがあるというふうに見た方がいいかなと。で、丸2番で、その14日ですけど、これはもう中銀デーということで、スイスから始まってですね、メキシコ中銀まで、まあ、基本は据え置きと。で、この中で大きいのはですね、イギリス中銀、BOE のベイリー総裁は、まだ進むべき道があると、いやまだインフレファイトだよということと、一番大きいのはラガルド総裁、私はいつもファッションチェックも兼ねて見てるんですけれどもなかなか毎回
それなんかラガルドのファッションでなんか変化を読み取るっていうあれですか
何かデータがないかなと思って見てるんですが、で今回高で来るかなと思ったら、ハトに来るかなと思ったら、利下げについては全く議論せずと、うん、ガードは下げないということで、うん、まあ、言うなればですね、時系列的に言うと FOMC パウエル議長が先に走ってたわけですけど、うん、横向いたら誰もついてこなかったというふうな感じのオフサイドトラップという感じでしょうかね。
そのなんかパウエルの後火消しに回ってるじゃないですか、 FRB のあれが。だからあれパウエルは個人的に転換したんですかね、ハト派に。
ああ、そうかもしれません。日銀なんかでもちょっと上田さんがちょっと一人だけ違うような感じもしますしラガルドの ECB なんかもそうですよね。結構そのメンバーとは違うということもあるので、ちょっとこのあたりは、前にツアーをつけながら見なければいけないかなと。でその日銀ですけど、丸3番、やっぱり一番のチャレンジング発言の真意真相というのもありましたけれども、うん、まあ、見事に、これ出口の、地ならしもなしということもゼロ回答で、マイナス金利 YCC フォワードガイダンスもそのままということで、まあ、ただ問題はですね、インフレ 2% 目標達成の角度は少しずつ高まっているというこの角度というワードと、あと第二の力、まあ、第一というのは外的要因という意味であるとすると、第二の力というのは内的要因、まあ、賃金でしょう、この辺も少しずつ上昇しているというふうなことで、 FRB が、動く前に焦って日銀が変更、するとの考え方は適切ではないと、まあ、当然のことですけど言ったと、いうことです。でこのチャレンジング発言なんですけれども、まあ、やっぱり何のことかということになると、いやいや気を引き締めて年末年始仕事をするんだと、うん、金融引き締めじゃなくて気を引き締めるっていう
自分の精神的な話だと、
気合の問題だったというなかなか中央銀行の総裁がですね気合で頑張りますっていうのは言ってほしくないんですけれども あとは大事な会議とかですね、会合であんまり横文字やっぱ使わない方がいいなというのが典型例かもしれませんね。
ミスコミュニケーションしてるっていう話もあって、そのチャレンジングっていう意味をね、まあ取り違えてるんだっていうのもあるんだけど、要するにね、日本語で喋ってくれという話でしょ。分
かりやすく喋ってくださいという話で。で、あとはですね、政局の混迷に対してどう思うかというと、まあしっかりと連携を取って、まあアカウントを守っていくということですけど、ただこれ2点考えられるのはですね、まず、やっぱ政局の混迷、今、パーティー権、裏金問題等々ありますけど、まあ、予算の兼ね合い等々って12月はまあ動かないだろうということもありますけど、この今も、裏金問題ということがあるとですね、岸田政権の不支持率が8割、79% 不支持と、まあ、こういう時になかなか政策変更っていうのは難しいというのがまず1点目と、やっぱり、2000年8月の世紀の失策っていう早見総裁の時の、ゼロ金利解除の時に、まあ、反対票を投じたのが当時の上田審議員と。で、翌年の1月にはまたゼロ金利に戻したわけですから。うん、まあ、その辺がまあ苦い思い出となってですね、やっぱり残ってる。なので、時間軸政策。まあ、FRB というところのビハインドザカーブ、うん。ちょっと時間をかけてですね、ちょっと遅すぎるぐらいの時間をかけていくというふうな感じがするんじゃないかなと。で、あと、記者会見で気になったのがですね、やはりずっと日本銀行って言い方をされるんですね。
うん、
で正確には日本銀行って言い方はしないってことは、日銀の OB にも組みしない、財務省にも当然忖度しない、そういうなんか学者のですね、まあ、あるべきところで自分は行くんだよというふうな感じもするので、そう簡単にですね、周りがマスコミがこう騒いで動くような方でもないかなという気がしないでもないです。ただポイントは角度、第2の力、この辺ですけど、丸4番見ていくと、やっぱり日銀の X デーはいつかということで、今週の西山さんの M2 TV でもいろいろ特集で喋っていただきましたけれども、まず1月展望レポートは重要というふうな発言もしているので、1月に出てくる。まあこのあたりでっていうことでいろいろ効果言われているところだと思うんですね。ただ個人的にはですね、1月、いきなり12月は全くゼロ回答で、1月材料不足、データ不足じゃないかというところで動くのはどうかなと。
いや、だから本当は動こうと思ってたのかもしれないけど、アメリカの金利が下がっちゃったんで、ああ、ラッキーみたいなことなんじゃないかと、うん、もしね、何もやらなかったらそうなんだと思うんですよね。うん、
本当に全くやらないっていうのも何か裏があるのかなという気も当然します。で、あとはですね、まあ、1月はデータ不足じゃないかということと、3月は展望レポートがないということで、この展望レポートっていうのはさっき言ったように根拠、つまり角度っていうことで、やはり最低限必要な材料になってくると。で、あとは1月、そのちょっと戻ると1月のところはですね、会見のところで言うと、来月上げますというふうなことはやっぱり言いませんと、急には言いませんと言い方をしたので、そうなると地ならしとか、バロンデッセ、観測気球なんかを飛ばすにはちょっと1月は急すぎるかなと。で、2月会合なしということで、次3月、3月はさっき言った展望レポートがないということと、春闘の結果がまだ出揃ってないと、おおむね出てきてるとは思うんですけれども、まあ、春闘の結果自体が、まあ、賃金動向、つまり第2の力、うん、まあ、この辺を合わせるのはですね、まあ、言ったら4月26っていうのが一つ目処かなというふうには思うんですね。ただ、まあ、ゼロ金利から、マイナス金利からゼロ金利に持っていってですね、果たしてこれを利上げというのかどうかということもありますし、他はですね、0.25 っていうのが、言うなればこれが普通の速度ですけど、例えば日銀の 0.1% っていうのを等倍速とすると、他の中央銀行は2倍速で下げていくわけですから。
うん、あれでも上田さん、来週講演会するんだよね。
経団連でですね、ちょうどクリスマスの25日ですか、話をすると。まあ、この辺も材料にはなってくると思いますね。
話するんですか。
なんですかね、年末年始のチャレンジングの話をする一生懸命仕事しますと。
2年目なんで気を引き締めていくと
横文字はできるだけ使わないでいただきたいんですけど、まあ、年末の動きと、あと年始、まあ、合宿交換会なんかもあるかと思うんです。その辺の発言等々はまた出てくるとは思うんですよね。なので、まあ、また1月の会合前はですね、いつもの通り日銀の、日本経済新聞なんかのですね、そういった観測記事、リーク記事なんかも出てくる可能性も十分あるので、まあ、動くだろうなと。で、まあ、日銀の結論から言うと、1、3月は地ならしをしておいて、4月からこの、実践実施ということじゃないかなと個人的には思います。で、丸5番で、24年の各国、中銀会合スケジュールが出てきました。ただメキシコだけはまだ出てないんですね。1月年を明けてからということになります。で、これは、見ていくとですね、今年はですね、FOMC があって日銀っていうパターンが多かったんですけど、来年1、3、4を見るとですね、日銀が終わってから FOMC、1月も2月は両方ともなし、 で3月4月もそういった順番ということですから、独自の判断をしなければいけないということなので、非常に難しいことになるかもしれません。なのでこの辺もですね、スケジュールも 見ながらですね、行かなければいけないなというふうに思います。で丸6番、こういった話を西山さんが今週上田日銀は何をしようとしているのかという YouTube を収録していただいて、まあ、非常にコメントなんかもですね書いていただいて面白い内容で、ぜひまだ見ていただいていただけない方はですねご覧いただきたいなというふうに思います。で、さて本題といいますか、ちょっと見ていきたいのがですね、丸7番、これも毎年やってます、月別の平均騰落率表でいくと、大体やっぱ12月はですね変わりやすい、年末高いになりやすい、特にニュージーランドドル円なんかが変わりやすいという一応データがあると。で、ただ翌年1月になるとですね安くなると、でそこで底値利用して2月3月、特に3月なんかも前半安くなって後半高くなるというふうなことがあるんですが、4月末の坂の上の雲、まあ、
なんか1月安3月安が最近多いんで ね、
そうですね、うん、昔は1月高かというと1月強くなるってことが多かったんですけど、近年、まあ、直近ではですねやっぱり1月はへこみやすいと、で丸8番、先ほど言った日米の株価動向を見てもですね、年末は強くなりやすい、まあサンタクロースラリーだけじゃなくて当日の一心ということで、来週金曜日大納会ですから、そこに向けて上げてきやすいという傾向もあると、ただやっぱり1月は下げやすいということはですね、まあ、工事魔王氏なのか恵比寿天井なのかということなので、1月はやっぱり気をつけて、行かなければいけないと。で細かく見ていくと丸9番、まあ、1月効果っていうのは過去のものじゃないかということで見ていくと、ニュージーランドと、まあほぼほぼこれ大円通貨ですけど、まあ、ニュージーランドドル円、とはユーロ円とかですね、オージー円、カナダドル円見ても1月は下げやすくて、まあ、裏を返せば、まあ、チェンジがあるってことはチャンスもあるということではあるんですけど、ただ来年の日銀動向が何とも言えないのでですね、1月の進路はちょっと深くなる可能性もあると。で円のインデックス見たら円高になりやすい、やっぱり円高がこの
円高だね、これ見るとね、
1月になりやすいので、1月は大円通貨は下げやすいということでしょうか。そういったことも踏まえながらいくと丸10番、ドル円はですね200日移動平均線をとにかく意識して行ったり来たりということで、猫の目相場というような感じになっています、で12月7日にこれは上田、ショックといいますか、チャレンジング発言ショックということで200日 MA を瞬間的切断的に割り込んだんですけど、ちょっと戻して、で12月14日に、これを割り込んだというのがあります。これは大体200日移動平均線というのは142円の75、まあ、チャート的にはだらだらと下に向かってきてるなというところですから、まあ、基本はやっぱり下を向いてると冷やしチャートは見た方がいいと思います、で丸11番、ユーロ円はどうかというとですね、これは200日移動を非常に意識して動いてて、終値ベースではまだ割り込んでないと、で大体200日が155円というふうに考えていいと思うんですね。でじりじりこの200日も右肩上がりということですから、意識して動いてきていると、まあ後で言いますユーロドルが強いというのがありますけれども、丸12万、まあ、タイドル通貨はですね24年通じてちょっと面白いんじゃないかなと思うんですね、まあ、ドルが弱いという前提で考えるとユーロドルは、
アメリカ利下げ観測しかないからね、
ないですね、で他の中央銀行はどうかというと、まあ、前回の言葉をそのまま受け止めるならばまだちょっと早いということですから、ユーロドルなんかも上げてきていると、12月8日に1回ボトム打ってじりじり上げてきていると、 1.1 を超えるかどうかと、下のしっかりの今、形状がユーロドルで、5ドル米ドルはどうかというと丸13番、これもやっぱタイドル通貨ということで強いんですね、12月7日に1回1番底、12月13日に2番底打ってで跳ね上げて今上昇バンドを置くと、もしかしたら電車道になる可能性というのも十分、あり得るということで、やっぱタイドル通貨、ニュージーランドドルストレートなんかもそうなんですね、あとはポンドドルなんかもそうです、非常にタイドル通貨は今強いというような形になっています。でドル円5ドルストレート見たら丸14番、5ドル円かどうかというと、まあ、掛け算通貨ですから、ちょうどこれ横ばいということで、1ヶ月の参加者のコスト、21日 MA あたりにあるということは、居心地のいいところにあるというふうに考えて、いただいていいと思います。となると、丸15番でいうとですね、5ドル円のシーズナルでいうと、1回12月半ばにかけて下げて、そこから底値利用して上げていく、よくサンタクロースラリー、ないしはさっきの、当日の新じゃないですけど、上げやすいというふうなこともあるので、まあ、基本はですねサンタクロースラリーっていうのは年末の5営業日と、
そう
年始の2営業日
ね、
ということはクリスマスとかボクシングデーの休み考えたらもう入ってると、サンタクロースラリーに入ってもおかしくないというふうに考えていいと思うんですね、ただ長居はすべきじゃないっていうのもあるので、 繰り返しながら1月には
みんなサンタクロースラリーだっつってその前に買いに来るから、
そう
ですね、もうやっちゃってるから、
まあ、逃げる準備は当然しておきながらですね、ま
あ、でもアノマリー的にはその7日間なんだよね。
そうですね、うん、で、まあ、1月はまあ、恵比寿天井でもありますし熊も出やすいと、うん、いうこともあるので、まあ、ベア弱気繰り返しながら、この辺りはしっかりと、まあ、年末に浮かれるところがあれば逆に引き締めるというのが大事かなというふうに思います。そういったところは丸16番、昨日ですね M2TV でも、お話をしているので、よろしければ見ていただければなというふうに思います。
恵比寿天井でなしにサンタクロースラリーなんです、
恵比寿天井をクリスマスに使ったら
商売繁盛で、
恵比寿天井早すぎますから年明けで恵比寿天井にして
、まあ、年明けにやるんですねまた
ネタをばらさないようにしていただいてます。
すごいクリスマスカラーの津田さんの衣装で、ね、浮かれた感じがしますけれども、さあぜひこちらの M2TV もご覧になっていただきたいと思います。さて今お話が為替についてありましたが、西山さんの方からも今日は為替について2023年の FX 市場を振り返るということで、う
ん、まあ、まだ あるんだけど、このほど20え
あと来週がありますね、
はい、大納会の日に、ね、振り返っていこうと、はい、いうことで、でまあもう今年は円安相場っつってね、みんな為替は円安で儲かり、米国株投資は円安で儲かったと、円安の分ね、もう、米株投資やってるのも為替やってるなもんだというような年だって、だったんですけど、まあとにかく円安で良かったと。で、2ページ。まあ、当然企業業績もね円安でもうみんな下駄履いちゃって、最高益だなんだかんだってやってたんだけど、来年はちょっと円安になりにくいですよという話でね、これはまあクリエイティブプランニングが出してる、フェデラルファンドレートの、うん、予測が出てて、これは今年の12月から25年の12月までFF レートはこうなっていくと、これ市場の予想ですよ。だから 3% まで下がるんだと。で、FF レートが 3% まで下がるとしたら、普通はですよ、為替130円に行ってもおかしくない。まあそういう、この通り動いたらですよ。だからそれは津田さんが言う通り何が起こるかわかんないから、こんなもんコロコロ変わるんでね。ただ、その横のね、中央銀行の、まあ、政策金利とインフレ率見ると、今アメリカが 5.38 政策金利、インフレ率が CPI 3.1%。日本は、政策金利マイナス 0.1% の CPI が 3.3 と、アメリカより CPI が高いのに、なぜかマイナス金利だと。だからこれを外しに来るのはね、もう時間の問題だって言われてんで、そうすると、まあ、日本は方向性としては金利上げる方向にあるんだけど、ただね、あんでアメリカは金利下げる方向にあるとしたらめちゃくちゃな円高が来そうなんだけど、はい、上田さん野良くらして 0.1% の利上げをした後はね、このマイナス金利を解除してゼロに戻すんですよ。その後はじっくり、ビハインドザカーブで様子見ると、まあ火事になってから消火器買いに行ったらいいんやという話なんです。泥棒が来てから縄買いに行くというスタイルでやるんじゃないかということで、まあその辺はね、穏やかな 円高相場になるかもわからないと、ね、上田さんが動かないんで。で3ページ一方でドルもね、これうまいことやっとるというか、これ先週も説明したんですけど、QT はまだ続けてる、量的縮小。で、これはドル高要因なんですよ。ところが株が下がらないようにね、今金融危機が起こりそうなんで、金融危機が起こりそうっていうのは、JP モルガンだとかね、そういう銀行はもう盤石で、金ジャブジャブですから、5% の金利で、まあ、ただで金が増えていくわけですよ。だけど、まあ、苦しい企業とかね、あと弱小銀行は、5% で調達して、はい、誰かに貸すとか運用するとかいう世界で、で、その、まあ、低金利時代に買った国債の評価損が、バカでかいと。だからもう金利上げられないっていう話なんですよ。 だから、まあ、パウエルさんもちょっと腰が引けてきたんじゃないかと、そういう数字を見てね、言われてんだけど、まあ、これ見ると、準備金だとか、ジャブジャブに急いでですね、で、QT はやってると、まあ、半身の体制中か、矛盾というかですね、やっとることがようわからんけど、その心はというと、株は上げたいけど、ドルは、下げたくないということで。で、そういう中ですね、今、ドルインデックスが、まあ、これ今年の相場が全部23年以降の入ってんですけど、なんかもう今は、ドル安相場。これ赤が買いトレンド、黄色が売りトレンドなんで、2023年の10月くらいから急激なドル安があったんですけど、まあその後グダグダして、で、この前ドル高やった後、今も、ドル安相場になってると。まあ津田さんが先ほどから説明してる通りね、ポンドだとかなんだとか、タイドル相場でドルが安いと。で、まあ今年1年間の動きを見ておきますと、日足。今年はね、いい年だったというか、これ赤が買い持ち、黄色が売り持ちなんですけど、もう割とトレンドが出てくれて、為替相場は結構ね、いい年だったなという感じが、まあドル円もそうだし、まあ他の通貨もね、決して悪くない月で、で、週足見るとどうなってるかというとですね、これまあ、3週間前に円高、展開しまして、今黄色い黄色の線2本しか見えないと思うんですけど、その隣に今週の緑の線が走ってまして、これは今日のニューヨーククローズで赤か黄色にこの線が色が出るっていう終値ベースのシステムなんで、これ見るとね、もうアメリカの金利ピークアウトしてるわけだから、なんかダブルトップみたいに見えるなと。そうすると、まあ130円ぐらいまでそれは墜落してもおかしくないという話になってくると。まあ今すぐ行くっちゅうんじゃないですよ。のらこらのらこらね、なんだかんだ言って振りながら下げていくんじゃないかと。で、ユーロはですね、こんなもん買う理由何もないんですけど、なんだアメリカよりね、最近景気がいいとかは、わけのわからんレポートもたくさん送ってきてまして、ほんまかいやと言うんですけど、まあ、ドル売りのカウンターになるのは、このユーロなんですね。ドルを売るってことは、まあ、ユーロを買うという動きになりますんで、今、日足は、回転感。で、まあ、ユーロ相場もね、ドル円と同じく、これ、タイドル相場は、ここ数年結構儲けてくれるんだけど、この前、足元の相場見ると、私、ユーロ売りしてたんですけどね、これ。はい、間違ったシグナルになって、その後今買いになって赤くなってますけど、まあただこんなもんはね、行ってこいみたいな相場なんで、まあ壊滅的損失してるわけじゃないと、まあその前の買いトレンドとか売りトレンドね、取ってたら、損傷利大じゃないですけど、十分お釣りが来ると。で、ユーロの週足の方はですね、まあ日足はちょっとイレギュラーな動きだった。
あ、日足ですか？
あ、ごめんなさい。これ、あれ？ユーロドルの日足、あ、その前のページですね、ユーロドルの。うん、これが日足で、あ、週足間違えとるな、これ。あ、違うわ。日足が週足なんだ。え？
週足のところっていうのが、これ、日足ですね。
そう。週足が日足になって、ちょっと張り忘れてきたんで、間違えてきたんですけど、ユーロの週足ってね、私の主力商品で、一番ここ近年稼いでくれる商品だったんですけど、ちょっと間違って冷やしを張ってしまったということですいませんと。で、次はユーロ円。ユーロ円はね、まああんまり私好きな通貨じゃないんだけど、まあ今円がね、この前10円ほど急騰して円高になりましたんで、あれよあれよという間に。で、今ちょっとまあ一応は下げは止まった形ではあるんですけど、売りトレンドのままと。で、これも見てると一年中ほとんど赤じゃないですか。2023年の相場はね、まあこれチャートの左端ぐらいから赤のどっからが23年なんだけど、まあ、いい相場だったなと。で、次が、週足。これも、3週間前から円買いに転換しましてですね。まあ、ドル円ほど落ちてないんで、まだな、大した下げでも何でもないんですけど、まあ、ユーロはそんなことになってると。で、ポンドさん。ポンドドルの日足ですね。
これもいい相場でしたね、今年は。どう言ったらいいの、売りと買いが分かりやすくて、まあ、最も間違ったシグナルもね、何回か出てんだけど、ポンド売りのとこで。まあ、利益マイナス、損失が大幅にプラスになったというね、このトレンドのシグナルの出方なんで、で、来年もね、結構ドル安相場が展開されたら、これ結構面白いなと。で、次、ポンドドルの週足。これは、回転感しまして、まあ、ユーロもポンドもそうなんだけど、この週足で結構儲けてくれましてですね。まあ、この前、この黄色い線でね、めちゃくちゃな売りトレンドが出たと思ったら買いトレンドになって、で、その後の売りトレンドはごめんなさいだったんだけど、間違えて。まあ、今また赤になったと。で、次、ポンド円。ポンド円も、これ、なんだっけ、チャートのね、これ真ん中辺のチャートって電車道相場ですよ、もう。凄まじい円安パワーというか。で、その後は若干横ばいになっちゃったんだけど、これも悪くない。別に、トレンドとして悪くなくて。で、今は円買いになってるけど、なんとなく底堅いなと、ポンドだけ、いう感じです。で、ポンド円の週足。これはね、まだね、売りシグナルが出てないんですよ。うん、赤のままで。
ユーロ円出てましたよ。
ユーロ円出てる。まあ、そんなことでね。まあ、今年はね、なんかトレンドフォローの年としては非常にまあ、良かったなと。うん、なんか、結果論ですけどね、そんなことは。で、まあ、その、来年のね、ドル安とか円高予想については15ページ。まあ、この前12月15日に、マネースクエアさんでウェブセミナーやったんで、こちらの方をぜひ参考に、なさってくださいと。で、今週はですね、16ページ、先ほど津田さんが紹介してくださった永井さんと一緒に。
私が撮った写真ですね。
そうそう、津田さんが4枚送ってくれたんで、そのまま全部貼ったんですけど、これ撮影風景なんで、上田さん何しようって、と思ってんのかというのと、まあ、私12月から、なんだ、YouTube チャンネルやってまして、それで脇林さんとね、収録して、はい、まあ、これ後編となったんだけど、これはね、面白い、サイコロジカルサイクルについて説明してるんで、この動画ね、はい、ぜひ見てほしいな、ということで、まあ、今年は円安で、まあ、いい年だったと。いい年なのか、円買ってる人にとっては悪い年なんだけど、まあ、立場によってそれは違うんだけどね。うん、トレンドという意味では、なかなかいい年だったと。で、来年はこの円安が転換してくれたらね、また今度は円高で取るぞと。いう話もね、まあ、運用者の間では出てんだけど、まあ、そう簡単に行くかどうかっていうのはね、相場っていうのは簡単そうに見えて、来年になったらゴロッと話変わっとるかもわかりませんのでね、皆さんその辺は注意して、まあ、行かなきゃいけないんですけど、うん、まあ、私は相場に、ついていくということで、まあ、ついていった結果、今年は良かったということですね。
うん、はい。ということで、日経平均株価大引け迎えました。28円58銭高い3万3169円丸5銭反発して終えています。この後詳しく伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ。
エレコミックやつ一郎です。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス。毎回素敵なゲストをお迎えして、音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス。ぜひ聴いてください。
トゥデイマーケット。トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、今日は、ラジオ日経、鎌田新一記者に電話でお話を伺っていきます。鎌田さん。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経平均株価一時200円以上上げる場面もあったんですが、結局小幅高で反発して終えましたね。
はい、今日はアメリカの株の動向を見るとですね、
はい、
ちょっとそれに対して弱すぎる展開でしたね。弱い展開で、アメリカにおいては、
はい、
決算発表のマイクロン 8% 株価上昇で、半導体関連株がアメリカで軒並み高、
はい、
フィラデルフィア半導体指数は 2.7% 上昇という状況になりました。通常ですね、アメリカで半導体関連株がこれだけ高くなれば、
はい、
日本も売買代金の上位は半導体関連株がメインですから、日経平均は結構ね、大きく上がるはずなんですね。ただ今日はそのアメリカの半導体関連株の上げにもかかわらず、
はい、
日本株の上昇率が物足りなかった、こんな受け止め方をしております。
それはなんでなんでしょうかね。
はい、まあ、一つはですね、この円高の重しですね、
はい、
ドル安円高、今の、ここまでの津田さんや西山さんの話にもあった通り、
はい、
為替の動きとして円高を警戒する動きがありますね。そうしますと日本株の優先順位が低くなって、その日本株のトレーディング対象が、まあ、いつもの半導体関連株があまり買われなくなる、まあ、これが一つ目、
はい、
でもう一つはクリスマスの前の状態で市場参加者が少ない、
はい、
このあたりが効いているのかもしれません。で、この状況の中で、ただですね、半導体関連株は思ったほど上げなかったんですけれども、
はい、
海運株と銀行株、このあたりはよく上げてますね、
はい、
海運株と銀行株、
はい、
海運株については業種別ですと上昇率がトップになってますね。
3.26%
は、
はい、はい、上げてますね。
で、売買代金上位でも、ね、3つの大きな海運株が上げてますよね。
はい、日本郵船は 3.7% の上昇、164円高4590円、あとは、
はい、
川崎汽船が 4.22% の上昇、268円高6616円。
はい、それと銀行株については海運株に次いで上昇率が2位になってます、
はい、
でこちらも売買代金の上位を見ますと、まあ、三菱 UFJ や三井住友フィナンシャルグループ、このあたりが非常に高い上昇率になってますね。
はい、三菱 UFJ 三井住友ともに 2% 以上の上昇ということになってますね。
はい、ですからこれ日本株の買い対象になる銘柄がですね、
はい、
ちょっとこの1月から3月の間は3月の配当金、こちらの魅力のあるような会社を、狙っていくというような、そういう物色の傾向がひょっとしたらこれ見られ始めたのかもしれませんね。
じゃあこれまでのこう物色動向とちょっと変わってきたんじゃないかなという、
そうですね、
なんか半導体メインじゃないですけどね、主役みたいなところありましたもんね。
ただその仮説にはですね、はい、ちょっと穴もあるんですよ。日本の国債の利回り、はい、今 0.62% ぐらいですけど、
はい、
あんまり高くないんですね、上がってないんですよね。だからもうちょっと日本の国債の利回りが上がるような状況になると、銀行株などについてももっと上がることに対しての、まあ、説得力が出てくるのかもしれませんけど、あまり日本で金利の先高感が高くない、このあたりはですね、ちょっと銀行株の上昇についても一時的というような、そんな捉え方をした方が無難だというような、そういう考え方にもつながると思います。
なんか一時期はね 1% を試すような動きも見せたんですが、そこからスルスルと落ちてきて、
そうですね、
現在 0.62%、
やっぱりこれはアメリカの金利がどこまで下がるかっていうことが意識される状況の中では、まあ、日本の金利上昇も限界があるという、そんな捉え方になるのかもしれませんね。
アメリカも10年債は 3.8% 台ぐらいまで下がってましたもんね。
はい、
はい、まあ、そのあたり、ちょっと銀行株の物色が続くかどうかっていうのは、
で、ね、 来週については、27日の水曜日に、12月の今週開かれた日銀の金融政策決定会合において、はい、主な意見、こちらが公表されます。
はい、
まあ、そのあたりでどんな意見が出ていたのかということですね。こちらを意識する展開になるかと思います。
はい、日銀金融政策決定会合の主な意見、
はい、
あと植田総裁が月曜日に経団連で講演されると。
そうですね、だいたい金融政策を見る上ではアメリカよりも日本の方に来週は関心が高くなるかなと思っております。
アメリカの方、
はい、アメリカよりも日本の方が、はい、に関心が向かうのではないのかなと思ってます。来週についてはですね、
そうですね、アメリカは25日はもう休場、ね、クリスマス休暇ですもんね。
そうですね、はい、まあ、来週は前半についてはかなり日本以外の市場ではもう休んでいる市場が多いという状況ですね。
はい、クリスマス休暇に入るということなので、わかりました。また来週 も、大納会の日に、
はい、
ご出演ありますから、番組もありますので、
はい、今日はちょっとお聞き苦しい、いつも以上にお聞き苦しい声
で、ね、気持ちはすごく伝わってくるんですけど、
大変失礼いたしました。
喉痛めてる方多いですから ね、
ね、ちょっと本当お大事になさってください。
大変失礼いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ここまで鎌田新一記者にお話を伺いました。ということで、マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価は28円58銭高い 33,169 円5銭で反発して終えています。高いところでは 33,375 円19銭がありました。そしてトピックスが 10.45 ポイントのプラス 2336.43 ポイント。そして東証グロース市場250指数はマイナス 2.38 ポイントで 677.74 ポイントとなっております。そしてプライム市場全体の商いです。売買高が12億9578万株、売買代金は3兆4074億3300万円、そして全体の値上がり銘柄数は 76.4%、 1268銘柄、値下がり銘柄数は全体の 21.2% で353銘柄、変わらずが38銘柄となっています。そして商品市況です。直近の国内の金先物は 1g9380円で22円高、0.23% の上昇。直近の東京原油先物は 1kl あたり 68,460円、460円安で 0.66% の下落となっています。ではここからは今週のアメリカ市場についての振り返り、はい、西山さんからです。
はい、今週アメリカ市場ね、えらい目にあったというかね、寝てましたらね、明け方に電話かかってきて、
はい、
なんだと、はい、いう話だったんですけど、まあそれはともかくですね、ちょっと今アメリカで気になる、指標があってですね、
はい、
18ページ
アメリカ株エビス天井かというテーマですけれども、
うん、今週津田さん来てるんで、もうアメリカ株もエビス天井、アメリカに東海エビスなんかあるんかいと
初めて聞きました。
大体東海エビスって関西の人間しかほとんど誰も反応しそうなんだけど、
このエビスっていう字もね、珍しいですもんね、こっちで。エビスのエビスは、
そう
な、
そりゃそうですよね。
どう考えれば、この3人とも関西人みたいな。
まあそれは置いといて、なんだっけ、この18ページ今ね、アメリカの求人倍率が、急落しとると。要するに、職の募集が減ってると、
はい、
いうことなんですよ。で、これって、2000年の IT バブルの崩壊の時もね、リーマンショック前も、
はい、
ガーって求人数が下がってくる。これ一番わかりやすいですよね。だって働きたくてもね、職の募集がないと不景気に決まってるじゃないですか、
はい、
だからそういうのが出てるんでね、ちょっとパウエルさんが利下げしたいっていうのもなんとなくわかるというような状況になってるけど、私はね、市場の皆さんと違って利下げは買いでないと言ってるわけですね。で、その次が これはね、今週の、なんだっけ、私が X に投稿したやつなんだけど、今のね、米国株市場っていうのはアニマルスピリッツで動いてるんだと。動物のスピリッツですよ。野生のね、買い遅れたらね、分け林は儲けとると。わしも買わな損やという人ばっかが湧いてきましてですね。まあ、市場でよくある群衆行動なんだけど、本当は金利を 5% まで引き上げたんだから、そのね、景気にそれが、影響してくるのはね、11ヶ月平均でずれるって言われてるの、後に。だから、5% に金利上げたのはいいんだけど、普通は1年ぐらい様子見てもいいんだけど、市場はね、もうね、不景気になると、はい。だから利下げだっていうことで、で、なぜか利下げは買いだと。いう話になっちゃってるんですよ。FRB が利下げ始めたら、もっと株上がると。いや、私は利上げ停止は買いだって言ってるけど、利下げは、もう景気後退宣言ですよということを言ってるんだけど、まあ市場はそんなこと関係ないと、下げ相場も何も知らない人たちが、Z 世代とかね、若い人たちが相場のまあ主役になってますんで、で、まあそうした中ですね、例の19ページ、まあいつもいろいろ紹介してます、なんだっけ、Fear and Greed Index ですね、CNN が出してる恐怖と欲望指数。
はい、
まあ恐怖と強欲ですね、うん、これがですね強欲ゾーンに入ってきて、これ79になってるけど80超えてましたからね、一瞬、いやこれすごいなと、どんだけ楽観的なんだよと、
最高値、史上最高値圏ですもんね。
いやみんなところダウが、最高値になってナスダックが、なって SP だけまだか、でそれはいいんだけど、楽観はいいんですけどね、これその隣、バーチャートが出してる、まあ、買われすぎ、売られすぎのインディケーターによるとですね、過去23年間で3番目の買われすぎの水準と。だからまあ別に買われすぎが悪いわけじゃなくて、私はトレンドっていうのは買われすぎの先に発生するのが買いトレンド、売られすぎの先に発生するのが売りトレンドだって言ってんだけど、ちょっとやりすぎ違うんかいと。で、これはね、バーチャートさんは過去3番目って言ってるんだけど、短期的には過去最大の熱狂中報道がされてるわけです。はい、で、まあ人間っていうのは人が儲けとるっていう話を聞くと、私もやらなきゃと。乗り遅れたくないと。で、それが相場で大失敗する一番の原因なんですけど、他人の懐具合なんか皆さんか、関係ないんですから、相場と。で、それはね、いいんですけど、20ページ。これ、ニューヨークダウ。私もですね、11月の1週2週と超強く売りレポート株の珍しく書きましてですね、この相場はまあ年末まで上げるんやと、いうことを言ってたんですけど、私もですね、言ってたんだけど、ここまで上がるとは思えなかった。この皆さん、ニューヨークダウの足見てください。これ、これ津田さん、これこそ電車道相場。なんじゃこの急騰はと。もう暴走しとるじゃないですか。で、これね、いや、この上げ方はすごいなと。非常に強いね、上げ方をしたわけです。で、次、まあこれはもうだから史上最高値更新ですよ。で、よくね、史上最高値更新したから青天だっつうんだけど、まあそんなことはね、相場ではないんだけど、その話はね、まあまたいずれしますわ。時間がないんでね、今日は。
ダウとソックス指数だけ高値、史上最高値更新して
る。あ、そうか、ナスダックはまだ行ってないのか。
そうです、年初来高値は更新してる。
年初来高値だな。で、なんだっけ、21ページ、SP500、これもまあ、ダウと似たり寄ったりのね、すごい強い相場になってるわけです。だから、まあ、なんか、この上がり方の角度を見るとね、皆さん、ちょっと買われすぎにやっぱり注意しないといけないと。とはいえ、私は相場についていくだけなんで、赤のうちはずっと買いポジション持っとるんで、今まだに買い持ちなんですけど、ちょっと気持ち悪いなと。で、ナスダック100。これがダウとか、SP500 よりおとなしい上げ方なんですよ。うん、で、金利下がるっつったら、ハイテクだとかね、その、荒野の七輪が一番上がっていいはずなんだけど、斜め柄全然なんか大したことねえじゃねえかということで、まあ、ここに来てわーっと上がってきたんだけど、 ちょっと横ばいの部分があるでしょ、だからなんかちょっと市場のあれが変わってきたのかなと、内部行動がね。で、私あの7銘柄だけで上げてる市場なのに、7銘柄がね、そんな上がらなかったらそんな上行きませんよと、大した相場じゃありませんよって言っとんだけど、次にだからアメリカ株と比較すると日経平均がどうしても見劣り、これね、今年の日経平均の相場なんだけど、ウォーレン・バフェット相場があった後はほとんど横ばいで、あのほとんどレンジで、何も動いてないと、バフェット様々な相場だったと、なんかバフェットが買ってるってことで勘違いしてたくさんの人が買ってくれたという話なんだけど、まあ、この青いとこで一相場やっちゃって、まあ、あとはね消化試合みたいな、津田さんがよく言うあの消化試合と、野球でよく言うね大差が開いた、まあまあそれはいいんだけど、で今週の動きについて言いますと、24ページこれは夜中に電話かかってきて明け方だったかな、なんだと、
はい、
私はね、あの大きく上がった時はあのいいんだけど、大きく下がった時だけ電話くれって言っとるんですよ、
はい、
何箇所かに、そしたらかかってきて、なんだと、暴落でもしとるんかいと、いや暴落っちゅうほどではないんですけど、2時間で急落しとると、で、過去5日分の上げ幅がここで失われたわけです、何が起こったのって言ったら、いろんなことが言われてるのは、オプションの影響だとかなんだとか言ったんだけど、どうもね、
はい、
デイリーなんとかだとかが、あの、中国の習近平さんが、バイデンにね、台湾の統一に動くっていうことを伝えたとかいう報道がね、そこはほんまか知りませんよ。その出たんですよ。
はい、
でそれで、この、急落になったっていう話もあって、で、まあ、もう、クリスマスシーズンなんか板が薄いんで余計にこういう動きするんだけど、これちょっと気持ち悪いなと。あの大暴騰の後、2時間で5日分の下げ、上げ幅を削っとんですよ、これ。で、今、恵比寿天井に気をつけないといけない理由っていうのは25ページ。これね、SP500 の週足なんですよ。
はい、
ね。で、これ皆さんよくチャート見ると黄色い丸で囲っとるとこって上髭の陰線みたいな足になってるわけです。で、この黄色いとこ、そのパターンが出現すると全部相場反転しとるでしょ。
これトンカチって言うんですよね。上からドン
と、あのハンマーで叩かれたと、で、このあの今週もそういう足なんですよ。まあもうちょっと戻すかもわかりませんけどね、今日のあれによっては。だから、その年明けの相場はまあ1月相場になるんだけど、1月ってね、行ってこいだとか、古い落としとかね、ろくでもないんで、いつ下がるかっつったら、恵比寿天井でなくて、
はい、
正確には過去のアノマリーから言うと、その正確には11、あ、でも恵比寿店長だな、ほとんど。いやいや、11営業日だから、土日を除く。ちょっと後ろ
の。10日前ぐらい本当にいいんですよね。10日前後がやっぱり動きがあると。
だから11営業日から20営業日ね、休日を、除いた、その、取引やってる日の11日目から20日目に下げるというのがアノマリーなんで、これはもうこういうトンカチの線が出てね、
はい、
上から半までどぞかれとるわけですから、まあ反省してもおかしくないと、で次は SP500 のシーズナルチャートですね。これはね、近年の相場っていうのは10月末買いの4月末売りというよりは、
はい、
まあそれでもいいんですけど、ナスダックなんか見ると1年中上げとるわけです。で最近の流行りは3月買いの12月売り、これ1月の恵比寿天井でなんで売っちゃいけないかというとね、ああ、売ったじゃないや、買っちゃいけないかというと、これ皆さんこのシーズナル見たら1月下げとるじゃないですか、
はい、
あの四角の枠で囲ってるとこ最初が1月の下げ、はい、そこで買って2月戻るんだけど、そこでリグわないと、今度ドスンと落ちて3月安値は1月安値を下回っとるわけです。これ過去のデータだけど、はい、だから3月に買って 毎年12月に言っとけというのがね、この20年間のあれで、若い人こういう相場しか知らないから、3月にこうたらいいんやと、で下がったら、パウエルが何とかしてくれると、で今回も何とかしようとしとるじゃないですか、その通り利下げして、だから楽勝だと言っとるわけですけど、私はねそろそろ落とし穴が待ってんじゃないかという気がするわけです。これでね、27ページ、これはね、あ、今週ね、だからこれから上田さんは何をしたいのかっていうね、どう動くかっていうあの動画をね、私 YouTube でわけばやさんとやったんですよ。はい、それでね、わけばやさんにも説明したと思うんだけど、相場っていうのはこの形に必ずなると。ね。この世の七不思議っていうか、都市伝説なんですよ、これ。この赤のライン通りに相場を動くと。ほんまかいなと。私は別にそれを信じてるわけじゃないんだけど、はい、アメリカのチャート見てると各所にこの赤の線の形が出てくる、はい、でこの線の形を持ってきて相場を探すんです、パターン分析して、とこの方と一緒やと、でその結果がね、この今の相場はこれちょっと古い種若干古い種類なんで、もう今上げとるわけですよ SP500 も、だからこの赤の線通り動いとるね、やっぱり。だけどしばらくするとドスーンと落ちる。だから、これはですね、サイコロジカルサイクルっていうんだけど、相場の神秘なんですね。
よく上げ100日下げ3日とかコツコツ上げていってドカーンっていうのは大体あり得るところですからね。
そうそう、でまあこれは別に下げ3日でなしにね、これ このチャートはかなり長い、それもね、これ実質価格なんですよ。インフレ率を考慮した、はい、SP500 のそのままの価格じゃないんだけど、で、このサイクロジカルチャート、サイクルによると、1980年から今の、相場は始まっとると。で、これこの通りね、この後わーっと相場戻して下げていくかどうかっていうのはね、10年間の誤差があるんだって。はい、いや、だから、上げ相場って60年続くこともあれば、45年で終わっちゃうこともあったり、なんだかんだなんだけど、うん、だけどね、そろそろサイクルの後半戦に来てることはほぼ間違いないと、いうことでね、ちょっとこれからの相場は今までみたいにね、これずーっと上げとったでしょ、この直近のこれ何年からだったっけ、リーマンショック以降
81年、
もうむちゃくちゃな鋭角的に上げとるわけですよ、国家管理相場でね、はい、押し上げたと。これはね、まあそこそこいいとこまでやったっちゅうね、感触を持たざるを得ないんだけど、これね
1サイクルどれくらいっていうのがあるんですか。
あるんですよ。だからそれは45年から70年ぐらいの、いやいや、だからこれ、長いサイクルでなくても、要するに投資っていうのはね、相場っていうのはこの型になるというのが面白いんですよ、この赤の。
はい、
で、これはね、3期に分かれてるんです。1929年の恐慌前のチャートから、3枚わけばやさんとその動画でやったわけですよ。で、全部これに当てはめるんだと。いや、ほんまかどうか知りませんよ、私は。
人々の心理を。
うん、そう、人間の心理でいくと相場っていうのはこうなるんだと。ね。相場の最大出来高は天井でつけるんですよ、いつでも。何でもそうじゃないですか。で、急激に上がった相場は急激に下がるんですよ。歌手の人気みたいなもんですよ。わーっとパッと出の人が、なんか一曲出て、一発やってよくいるんだけど、で、急激に落ちていくと。
はい、
まあ、だから、このね、問題はこのサイクルの後半の高値に捕まると、ドスンと落ちた場合、損回復するのに、14、5年かかる。ナスダックでも。一番強烈な日経平均が30年以上かかってもまだ高値抜いてませんからね、
はい、
いかに相場っていうのはサイクルの、後半でね捕まると大変かと。で、私はね、積み立てする人にね、ニーサだとかなんだとか、文句は言いませんけど、はい、大概の投資はレバレッジかけてみんなやるわけでしょ、その信用取引も CFD も FX もそうだけど、こんな詐欺に引っかかったら、壊滅的な損失を被る形、可能性があるんで、やっぱりストップは必ず置いとかないとダメだと。それがまあ、相場で生き残るコツで、で、今度、 投資するにはこのあのサイクロジカルサイクルの前半で乗ることなんです。
そうですよね、はい、長い期間じわじりじわり
と、はい、と20年30年それこそほったらかしといたらもしかしたら儲かるかもわからないと。あの私と津田さんそろそろ死んどるんですけどその頃に秋林さんまだあのピンピンして生きてる
でしょうか。
いやもうあの生きてると思いますんで、
じゃ悲観の底のところを捕まえれば、
うん、だからまあ早い話じゃん QE5 ですよ、う
ん、はい、はい、ということでアメリカ市場を振り返っていただきました。ここまでトゥデイズマーケットでした。
ポッドキャストで配信中の番組高井博明と
横川楓の
お金の話、
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中、
ぜひ聞いてください。
こんにちは、レイモン・メリマンです。
音声コンテンツメリマン2024年大予測は12月25日発売。レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット、米大統領選挙などを予測。価格は送料別で税込み6600円、書籍フォーキャスト2024も同時発売。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
マネースクエアトラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアではといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてアメリカもしくはヨーロッパもね、もうクリスマス休暇というお話でした。
はい、
オーストラリアとかもですよね。
そうです ね、はい、
夏でしょうけど、
もうほとんどが
もう
時期がちょっと違うクリスマスみたいなところになって、
ね、高尾君だけウキウキしとるなと思ってね。
いえいえ、
そうですけど、
ハッピーオーラが出てますかね。
大変超明るいんですよ。
いいですね、はい、皆さん浮かれるクリスマスシーズン、はい、
そうなんです。
世界戦略通貨は
浮かれるような数字がちょっと次見えてると思うので、はい、見ていきましょうか。
はい、
はい、こですね、このパフォーマンス、やっぱり今評価損の部分をちょっと気にして見ていったんですけれども、はい、今までやっぱりここ最近でいうとやっぱドルカナダですね、うん、これがずっとやっぱり10万円ぐらいに評価損を抱えている状態とかが結構続いてたと思うんですよね、
はい、
まあ、ドル高の状況がどうしても夏場以降どんどん続いてたのでと、
うん、
まあ、ここが一服して戻ってくるような状況でドルカナダこの戦略自体評価損がもうだいぶ下がって3万4000円台と、はい、
うん、
はい、でこれで見ていただきたいのはパフォーマンスの部分がやっぱりコツコツ貯めてきた部分がどんどん評価損が下がることによって上がってきているのでプラス 31% を超えてくるような状況になってますと、
はい、うん、
はい、もう年末を控えて、まあ、約あと1週間とかですかね、もうあの OGQE もドルカナダもユーロポンドも評価損がだいぶ少なくなって、
ね、
まあ、非常にあの年末年始過ごしやすいような状態の世界戦略になったんじゃないかなと、うん、はい、でも先ほどあの西山さんが一発屋じゃないかみたいな話なので、はい、こちらやっぱり一発屋ではないですと、
うん、安定感が、
はい、一発屋ではないです、はい、うん、OGQE も3年超えましたの で、
そうです、ね、
はい、ちょっと地味な人気が続いているといった状態ですので、はいはい、まあ、これも来年もちょっと人気が続くような、うん、はい、感じで見ていければいいかなと思ってます、
はい
はい、
それぞれ見ていきましょうか。
はい、そうですね、で、まあ、おじきおいとかもですね、もう年末に入ってきてちょっとやっぱり材料というものがほぼなくなってきたんじゃないかなみたいなところで、まあ、ほぼほぼ戦略のレンジの真ん中近いところ、まあ、少し、5ドル買いといったところで上がってきている局面はあるんですけれども、
綺麗な三角持ち合いだよねこれね。
もう本当にここから上に行くのか下に行くのかみたいなぐらいの、はい、
なんか間もなく離れそうな足じゃないですかこれね、
はい、結構ギューッと迫ってきているので、うん、まあ、来年以降とかに少しやっぱり動きが出てくれた方が今ポジションあんまり持ってないので、トラリピとしてはやっぱりポジションを持たせてワークさせていただいた方が、うん、はい、やっぱり利食いだったり、まあ、当然評価損もその時は増えるんですけれども、はい、トラリピらしさ出てくるんじゃないかなと思うので、うん、ちょっと1月以降の値動き期待したいかなというところですね、うん、はい、続いてですねユーロポンド、はい、 これがあんまり動かないといったところが、ちょっと利食いが進んだ後でまたポジションを持つような動きを出してくれたんですよ、はい、ほんのちょっとですけれども、はい、
ユーロ外方向に、
そうですね、はい、ユーロポンドにとってはやっぱり動かないのであればプラスストップを貯めるじっくりする戦略みたいなところがあるので、まあ、利食いがパッと働いてくれた後にもう一回ポジションを持つ動きが出てくれた方がこっちはいいかなと思ってたので、はい、まあ、少しポジション持ってくれてよかったかなと、うん、はい、いった状態で、まあ、とはいえさほどまだ真ん中に近いところといえば、うん、変わりはないのでといった状況が続いている、こんな感じですね、はい、でドルカナダですね、見ていきたいんですけれども、これがやっぱり、まあ、チャート見ていただくと今までと全然違うというか、うん、はい、やっぱりだいぶドル安といったところの値動きで、利確がガガガガッと進んできている状況ですね、うん、ですね、はい、で評価層も下がっているといったところ でどうしても夏場あたりからポジションを貯め始めたものが今ようやく決済に回ってきている状況だったりするので、
あ、そうか、
はい、この売りサイドに関してはマイナスアップがどうしても発生していた状態なんですよ、
はい、
で当然大きくはないんですけれどもね、うん、まあ、それが少しマイナスアップを含んで確定をしてきているので、あれちょっと利確少ないかなみたいな感覚になるとは思うんですけれども、うん、もうトータルで見ていただければしっかりとそのマイナス分含めても、プラスに持っていけているような状態かなと思っているので、うん、まあ、このあたりは、はい、あまり気にせずに使っていっていただいていいのかなとは思っています、
うん、はい、売り方向であればちょっと下方向に、ね、潜ってくる動きも期待できるかもしれないですね、
はい、なのでもうこの3つの通貨ペアもちょっと年末に向けて、うん、はい、非常にいい動きをしてくれたといったところ で、ね、はい、いい感じに締められたと思うので、そこで、まあ、この3つは良かったですといったところで、ちょっともう一つやっぱりちょこちょこお話をしてきているユーロ円ですね、はいはい、でユーロ円の方をちょっとどういう対策していけばいいのかみたいなところを、うん、M2TV のちょっと特別版といったところで、今回まあ、昨日公開されたんですけれども、動画で作ってありますので、はい、まだちょっとユーロ円の売りポジションを持っていて、うん、まあ、年内にどうしようかなみたいな、はい、ちょっとお悩みの方は一旦ちょっと目を通していただくと、うん、まあ、ご自身の考えの整理につながるんじゃないかなと思ってたりするので、うん、はい、
昨日公開されたのがユーロ円売りポジションのマイナススワップをどう考えるとはい、動画ですね、
やっぱり目を背けたくなるような内容に、フォーカスを当てているので、
今週もね、セミナーをやったんですけれども、はい、お客様からの質問が多かったのはやっぱユーロ円
で
ちょっとリポジション持ってるんですというご質問が本当に多いですよね、なのでこの動画でですね、一つ参考の一つにしていただければと思いますね、
はい、
だいぶ整理が進んだという方もいらっしゃるかもしれないですけどね、動きがまた変わるかもしれないですから、
はい、まあ、ちょうどこの6月12日約半年前に、ちょうどまだユーロ円が150円の、大台を乗せて超えてくるかみたいなところで、ちょっと対策動画みたいなところを出して、
はい、
まあ、そこでもその上昇に備えるような対策というものを、まあ、いくつか、選択肢というものをご提示はしていたんですけれども、はい、その約半年後といったところで、はい、続編みたいなところで、まあ、両方とも揃えて見ていただくと、特にユーロ円を運用されてないという方でも、うん、こういう時にこうすればとか、いろんなバリエーションというものを、ね、はい、知っていただける機会にもなると思うので、うん、まあ、ぜひちょっと見ていただくと、はい、面白い発見がもしかしたらあるかもしれないということで、うん、はい、よろしければちょっとご確認いただければいいかなと思います、
はい、合わせて M2TV の方で公開されてますので、ぜひ黄色のこの枠のね、
はい、
を見てご覧いただければなと思います、はい、ということでここまで、高尾さんは今年最後ですかね。
そうですね、今年最後になります。
今年というのはダメですよ。前最後つって日賀さんが
そうなんです、もう残り30秒ぐらいで実は私って言い始めたんで、
勘違いするような発言に捉えられそうなので、
年内は
そうですね、はい、最後の出演といったところで1年間ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。また来年もお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ここまで高尾さんでした。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による 当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第一放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned, Stay tuned.
あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD 白川次郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ、記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録。感動の名場面が鮮やかによみがえります。ここでしか聞けない鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録。価格は送料別で税込み2037円。お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、南北戦争 2.0、 来年アメリカ大統領選挙は行われるのかというテーマでお送りするんですが、はい、さっき私ナスダック100指数最高値超えてないって言ってたんですけど、うん、史上最高値2年ぶりの終値ベースで最高値更新しているということでした。はい、すみません。
だからそれ一応ね、最高値を超えるっていうことは、はい、あらゆる相場感が変わってくるわけですよ、今までの、うん、だけどね、そんな小さいことにとらわれなかったら、サイコロジカルサイクルの方がね、合ってるっていう人もいて、まあそれはちょっと余談ですけど、でね、今アメリカ大変なことになって、私はね、もう今日は持ってこなかったんだけども、同じ話何回もするの嫌なんで、まあ南北戦争 2.0 の時代だともうずっと言っとるんですよ、もう何年も前から。もうそういう流れにずっとなってると。で、いよいよその通りになってきて、まあレーダーリオのビッグサイクルでもね、革命と、戦争の時代を迎えたと。もうそれも耳にタコができるほど言っとるんですけど、要するにね、エリートの大量生産と、まあ国家の財政破綻、ね、大衆の不満でね、こういうことになるんだっていうのはもう歴史見てたらもうその通りで、でもうアメリカはね、80年サイクルの転換期にあって、まあ、ろくでもない、ろくでもないって言ったらあれだけど、まあ、落ち目の時代になっとるわけですよ、もう。でね、日本は、日本人はそういうことを思ってない。海外の人はたくさん思ってる。日本は基本対米従属ですから、アメリカにくっついてね、なんとかしのごうちゅうスタイルですから、思ってないんだけど、で、それはいいんですけどね、29ページ。これね、コロラドってね、津田さん、皆さん、民主党のね、若林さん、党なんで、州なんですよ。
はい、
で、ここでね、トランプが今報道で言われてるのは、民主党寄りのメディアでさえ、トランプ優勢と、共和党優勢と。で、私はね、そんなもん関係ないって言って、優勢だとか劣勢だとかね、選挙制度変えられちゃったら、この前の郵便制度にね、変えちゃったと。言ったら、ゴロッとそんなもんね、票読みが変わっちゃうんで、 あるいは人気で言ったらバイデンなんて民主党の予備選5位の人ですよ。それ大統領になっとんだからなんか関係ないと。だけどね、これはすごいことで、こんなもんね、本来有権者が判断することにもかかわらず、コロラド州のね、裁判所がトランプは選挙に出たら飽きまへんと。
はい、
ね、こいつは失格だと、選挙に出る資格がないんだと。いや、大統領候補のあの、レースのトップを走っとんのちゃうんかいと言うんだけど、いや、そういう判決下したと。で、今、トランプはいろんな訴訟を打たれてて、もう年明けからバンバン始まって、なんとしてもトランプさんをジェールに入れたいと、要するに刑務所に送り込みたいというのが民主党の選挙戦略なんですよ。で、これね、民主党の州がみんな裁判所トランプ要するに資格がないと、大統領選挙出る、あのこの前のあの1月の騒動でね、うんぬんみたいな判決になったら出られないじゃないですか。でそれって有権者がね、立候補して、まあ、共和党のね、仮にトランプが大統領になるとしたら有権者が判断することでしょう。なんで裁判所が判断するんやいと、うん、いうことで、まあ、最高裁まで行くのか知らないけど、まあ、これ戦略としてこういう姑息なことをやるわけです。魔女狩り運動ね、うん、で、まあ、トランプみたいなのはもう二度と出てこないように、封じ込めてやると、まあ、そういう矢面に立ったのは今トランプとイーロンマスクですよ。だからこれね、トランプってね、面白い、まあ、ちょっと時間がないんであれなんだけど、クリントンもオバマもめちゃくちゃ私腹を肥やしたんですよ、大統領になって。もう財産が爆発的に増えてる。トランプだけめちゃくちゃ減っとるんですよ。この人大統領にならなかったらずっと左内輪なのに、もう資産激減ですよ。で、イーロン・マスクだってそうでしょ。ペーパル打った時にもう、寝てても、人生遅れるのに、大借金してね、テスラだとか、スペース X やるわけだから、下手したら破産ですよ。そういうリスク取って出てくると。で、もう一つ、なんだっけ、言うとね、まあいいや、その話はちょっと遅れよう。次の30ページ。で、これ私は内戦になるぞとも言ったら、選挙なんか来年あるんかいと。で、これはね、ラマスワミ。この人は超有名、なんだ、大富豪で、
はい、
頭良くてね、もうキレキレのビジネスマンって言われてるんですよ。んで、共和党から、トランプの対抗馬みたいになって手挙げとんだけど、これがね、こんなコロラドみたいなことやってたら、私は予備選からコロラド、どうしようの撤退すると。で、他の共和党候補にも、それを要求すると。こんなことしたらアメリカは地獄の国になると言っとるわけですよ。この違法なね、策略は暗無、まあ、これに抵抗しなかったら支持することになると。で、それは人によっていろいろな見方があるんでね、どっちが正しいなんてことは私は言いませんけど、次の31ページ、金持ち父さん貧乏父さんのロバート清崎はね、もうこんなもんはね、アメリカはもうめちゃくちゃな国になってると。ね。どうすれば州の司法制度がトランプを投票から外すことが許すことができるのかと、こんな。じゃあこんなもん有権者が決めること、民主主義ならね、問題だという話で。でね、面白いのはね、これ南北戦争 2.0 って言っとんだけど、民主党が昔リンカーンの時代、エイブラハム・リンカーンの時代に、同じことやっとんですよ。民主党が支配する10の州で、リンカーンをね、大統領選の投票用紙に載せることを拒否したと。で、その結果、リンカーンは逆に当選したんだけど、まあだから、逆にトランプの人気が上がるっていう人もいるんだけど、私はわかりませんよと、そんなことは。でね、32ページ。今のね、上田さんの日本の金融政策も、日本の政界スキャンダルも、日本製鉄のね、M&A ね。まあ、アメリカで反対運動も一部、アメリカって、一枚岩じゃないですから反対する人もいるんだけど、これはね、全部同じ動きなんですよ。ね。で、ご褒美として M&A もやらしてやると。ね、バイデン政権が日本に。で、後で安くロックフェラーセンターと一緒で買い戻しちゃいいと。そんなもん日本に高値で売っといて。で、まあ、 なんだっけ、政界スキャンダルは二階派と安倍派ですから、中国と仲良くしそうな派閥は潰しとけというそのノリだって言われてるわけですよ。で、まあ金融政策もアメリカの市場を補完するために、上田さん野良くらやって何もするなと。で、上田さんは学者ですから言い訳うまいですから、まあそういうポジションについてると。で、まあ日銀のあれについては、まあ海外からもね、一体何やってんだっていうその話が多いんだけど、まあそういう政治的事情なんでね、ファンダメンタルズでは説明できないだろうと。でね、面白いのはね、民主党政権ってね、ほんとギャグになってきて最近、アメリカの。地球温暖化はね、人間が呼吸するから悪いんだって言い出しとるんですよ。いや、どないせい言うんやと。いやいやいや、それ、AI に聞くとね、地球の環境を守るためには人類が絶滅するのが一番だって答えるんだけど、そういう話になってくるわけ。で、まあ、そうした中、33ページ、まあ、移民がボンボンボンボン今、アリゾナ州に国境を越えて入ってきてて、これはもう民主党が、なんだっけ、永久政権作るために、移民をね、不法移民を大量に入れてるっていうのも、これも戦略ですから、まあ、そういう話でね、アメリカ、これ、分断国家になっちゃうぞと、共和党支持者と民主党支持者のね、私はどっちがいいなんて言ってるわけじゃないですよ。もう二つの国にディバイデッドアメリカになってるということでね、来年本当にまともにこんなことがね、民主党の州に、広まってトランプが選挙出られないなんてことになったら、これはね、なんか変なことになると。で、内戦で南北戦争 2.0 に行って、その後は国内のね、紛糾、そういうあれが収まらないとガス抜きに世界大戦級の戦争が歴史はあるわけですよ。あ、気持ち悪い時代だなと。で、まあ、先ほどの資料にも貼ってましたけど、ちょっとこの求人件数が減っとるということはね、労働市場盤石とか言っとったけど、気をつけないといけないかなと。だから来年はね、ちょっとアメリカの景気に注意が必要ということだと思うんですけど。
はい。ここまで FX マーケットスクエアでした。
新年1月13日土曜日午後1時から、ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は、東端リサーチ加藤いずるさんと、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん。マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます。須田さんどうしましょうか。
来週と言いましてももうあと1週間ですからね。
はい、
まあ、今足元ではクリスマス、まあ、当社のことで言うと25日はですね15時までのお取引ということで、はい、まあ、海外やってませんからね、
うん、
で26なんかはボクシングデーとかですねいうことで英国なんかお休みですか、うん、だからマーケット自体参加者が減るということはですね、相場同意が少ない代わりにボラティリティが高くなる可能性があるということですから、
うん、ちょっとのことで動いちゃうからね。
そうですね。あえて、まあ、参入すべきでもないかなと、
うん。
で、私はこの立場でも言えるんですけど、休むも相場というのもですね。
営業妨害ですか。
営業妨害ですけどですね。入って、無理に入っていただいて、損をしていただくという必要はないということですので、まあ、出てから。エビス天井見てからでもいいですし、そのあたりはですね、まあ24年先ほど言いましたやっぱりアメリカ大統領選挙が11月に控えているということで、まあ歴史的に見たら大体ですね、民主党政権で戦争を起こして、うん、まあブッシュの時とかちょっと逆でしたけど、うんうん、民主党政権で起こして共和党でちょっと直していくということがあるんですけど、ちょっとですね来年は
いろんなことがあるかなと。で、まあ、いろいろ若林さんとか西山さんにも言いますけど、フィラデルフィアの動画だけじゃないですけど、デトロイトなんかも非常に悪いと。
民主党の州はもう治安が悪くて、みんな引っ越し州になってる
んですか。いや、本当にすごいみたいですからね。これはまあ本当に YouTube で確認もしていただければなと思うんですが、まあ、そういったことも含めて、また新州セミナーでもお話しできればなというふうに思うんですが、まあ、来年一言で言うならば、やっぱりドル安の年になるなということと、うん、円高もどんどん円高っていうわけじゃないですけど、うん、まあ 0.1 ずつ上げていって戻していくならですね。
0.1 とりあえず上げた後はしばらく何もしませんから、
う
ん、
一気稼げないんだかっていうふうには考えない方がいいと思うんですよね、うん、なので、まあ、難しくなるということでしたら、まあ、早めに年内エグジットというのも一案かなというふうに思います。で、先ほど高尾さんが言った通り、やはり一番シンプルなものを探していくっていうことになると、やっぱりお隣の国の通貨、シンガポールじゃないですけど、
シンガポールマレーシアですか。
5ドル、ニュージーランドドル、丸18番ですね。こう見ると、まあ、これもシーズナル見ると、12月までは下げやすいというような傾向があって、1月は、まあ、行ってこい、まあ、そこから上げるっていう、一応、シーズナルのパターンがあるんですね。まあ、この通り行くってわけじゃないですけど、あくまで参考程度に見ていただきたいんですけど、丸19番、チャート、週足で見ると、やっぱりもう本当に、大きな三角持ち合い、これペナント型って言い方をして、上からも上値切り下げ、下値切り上げ、うん、ということですから、じりじり方向性を探っていくと。まあ、中心線は 1.08 でいいと思うんですが、大きく言うと 1.06 から 1.10、まあ、このあたりはですね、しばらくは硬いのかなと。うん、まあ、大きく下げたところでも 1.05 ぐらいということですから、まあ、極めて分かりやすい。まあ、トレンドフォロワーにとっては眠たい相場ですけど。トラリピーの、まあ、トレーダーにとってはですね、
関係ないしね、
関係ないですから ね、 でアメリカの選挙の不安とか大円相場の不安とかいうことをちょっと横に置いて見ることができるということですから、これは1案で、20番見ていくと、まあ、ドルカナダ、これはもうちょっとドルが絡むのでですね、なんとも言い難いんですが、1月の傾向は、まあ、中旬ぐらいから上げて、そこから春先ジグザグということが多いというシーズナルで、チャート見ていくとですね、先ほどあった通り週足レベルでも下に下げてきてるんですね。21番でだらだら下げてきて、で、まあ、中心線 1.35 だろうと思ったところが割り込んで 1.316 とか、うん、もしくは 1.3 ぐらいまではちょっと試してくる可能性があるんですが、シーズナルに従うならば1月中旬以降になると、底練りをしてから上に行くと、うん、まあ、基本的にはやっぱり行ってこいというふうに考えていいかなと思います。で、22番、ユーロポンド、まあ、ユーロもですね、分かりづらい、まあ、ポンドもジャジャーマ通貨ということもあるんですが1月はだらだら下げやすいというあくまで傾向があると。で、まあ、年前半はですね、行ってこいになりやすいというふうな傾向も、ちょっと見なければいけません。で、丸13番、ユーロポンドの週足見ていくと、これも一時ですね、この雲の上辺とかですね、プラス2シグマ超えていくかなというような勢いが見えたんですけど、うん、上値ポンと抑えられて今、ジグザグということで、足元はちょっと上げてきているというのがあります。うん、まあ、これはユーロが強いということもありますし、ポンドが若干弱いというのもあります。で、まあ、0.85 から 0.875 っていうのは、これも基本的には盤石に近いかなと、今のところはですね、いうところが見て取れるので、やはり、まあ、24年繰り返しながら、やっぱり円高になる、なりやすい。とは言っても、急激な円高ということじゃなくて、だらだらと続く円高になりやすい。で、ドル安になりやすいということもあるので、対円通貨を早めに逃げるということもありますし、対ドル通貨を、買ってみるというのもありますし、うん、あとは、この、世界戦略通貨を、トラリピでやってみるというのもあるので、うん、丸24番ちょっと宣伝させてもらっていいですか。うん、
はい、
今日ですね、当社のホームページ、マイページに、まあ、例年やってる大予想、うん、まあ、基本的に相場予想するなと言っときながらですね、うん、自己矛盾でちょっとなんとも言い難いんですけどあくまで蓋然性確率で考えた、この私はですね、トラリピ世界戦略通貨の大体レンジ、こういったものをお伝えしてレポートにまとめてるので、
はい、
まあ、ここで M2TV なんかにも出てる面々、宮田さん、千田さん、で八代さん、
はい、
で私、書いてるので、よかったら、見ていただいて、うん、年明けに向けて、準備していただければなというふうに思いますね。
そうですね、ちょっと方向性がしっかり出てくるまではこの世界戦略通貨やってみたいなと思ってた方はエントリーしてみるのもよし、
ちょっとまあ長い目で見ていただいてもいいかなと思いますね。
大予想を見てそういう案を練る1週間にしていただいてもよしという来週になりそうと、まあ、クリスマス休暇ということですか。日本はねちょっと寒波がやってきて、日本海側なんかではもうホワイトクリスマスじゃないですけども、
鎌田さんもやられて、私のこと今月ちょっとやられましたね、
ね、体調崩されてる方多いみたいなので、今日はゆず湯に入って 当時ということですからね、ゆっくりしていただきたいなと思います。ということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア佐田高美と
桶林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。